ということでございまして、
はい、
いやーでも本当にね、うん、まあ先週は駅伝もありまして、
ね、
無事ね、
はい、
放送は終わったと思います、
うん
うん、まああれです、もうだって来週2月21日、
ええ、
我ら公開生放送ですよ。
おお、
ええ、まだ何も決まってないです
収録時点ではね、
どの番組の話しても俺これ言ってる何も決まってないですけど、
はいはいはい、
ほんまにまだ今やっと今日ぐらいから徐々に何しようかなって、
ええ、
今高校生の予定を聞き出したとこ、
うん、ああ、
うん、
ね、
公開生放送ってさ、あんまり僕も最近研究してないけど、
はい、
単に机置いてさ喋、うん、るってわけにいかんでしょ。
そうですね、
うん、
何かをね、
なんかないと単にそのね、普段スタジオでやってるのと全く同じことを、
そうですよね、
外でお客さんに見せるっていうのもね、
うん、
それこそね、我々がそのトップアイドルで、はい、もうそこにいてるだけでお客さんが寄ってくると、
う
んうん、そういう番組やったらね、いいですよ。
そうですね、
うん、別にそうじゃないから
ね、
はっきり言ってね、
どこでやるんですか。
あ、さすがやね、若近広場です。
あ、
寒いね、若近広場。
電波届くんですか。
何の電波よ。
和歌山放送まで。
あ、それは届くでしょう。
あ、
うん、それは届く。例えばワイドやったら、
はい、
ワイドのアンテナを、中庭のとこに出す、
うん、
で、今まあ中継機がもっと手軽なやつがありますから、その中継機やとまあバンバン飛ぶ。ただ ねエアモニは聞こえにくいね。
そうでしょうね、
ラジオが入りにくい若近広場。
近鉄の、
うん、
あのミュージックソンの時ですら、
うんうん、
聞こえないことが多いんでね。
そう、まあ鉄筋コンクリートの建物なんで、
あ
の百貨店とかね、あとスーパーも中入ったらやっぱ入らないです。
まあがっしりした作りですからね。
そう、あの例えばね、フォルテ輪島さんなんかでもね、
はいはい、
あのやっぱりあのエアモに入らないです。
うん、
だから昔の写真とか見てたらあれですよ、外から外で喋ってますよ。
あ、
うん、
ね、
あのモバスタも入らなかったりね。
あ、なるほど、
まあ、昔の話ですけど、
うん、
だから明日じゃない、来週か、
はい、
我ら公開生放送、
うん、
500回記念、こんな
ん
でも振って湧いたらほんまにね、大変よ。普通こんな何ヶ月お前から準備するやん
入念にね。
そうで、うん、そう見越してさ企画やったりとかするやん、
はいはいはい、
開幕放送はね、
うん、
振って湧いてくるからまあ一応先月ぐらいからそんな話はあったけど
ね、
うん、今だからもうまあなんとかね、皆さんにまあ、ほんま番組10年になるんですけども。
そうですよね、
なるんですけど、
はい、
公開生放送は9年ぶり。
あ、そっか、前一回あったんですか。
2016年10月に1年目に、
はい、
京橋プロムナードってブラクリ町の方から放送やったんですよ、
はい、
その時はあのルカちゃんね、
うん、
当時 AKB48 チーム8の、
はい、
ルカちゃんのライブとか、
うん、
そういうのもあってかなりにぎにぎしく、もうすっごい
っ、ね、ルカちゃんファンも駆けつけて、
そうそう、もう前の日から並んでたという。
あ、ええー、
そうや
すごい、
それ以来なんよ。
はあ、
間空きすぎやろっていう。
まあまあまあまあ、
ね
え、ね、
だから僕もね、あんまりこの間その高校生で音楽やる子とかはあんまりブッキングこの番組にしてこなかったんで、
ええ、
難儀やなと思ってね。
これちなみに放送時間はいつもの3時、
うん、
4時ですか。
そうす、イベント自体はやってんですけども、
ええ、
最後の最後にね、しかも2時台にお菓子巻きある予定なんですよ。
お、
もうお客さん終わってますもん、2時台お菓子巻きで。 お菓子巻き終わってからのワイラ公開生放送。
なるほど、
もうお客さんはお菓子巻きで盛り上がった後なん
や、うん、
これは大変。僕も自腹でお菓子巻きやろうかなと今思ってますもん
ね。
うん、
あのいつものお菓子問屋に、
お菓子問屋がね今日も行ってきたんですけども、もうかなり強力ですから、
ね、
あのお菓子問屋にさえ言うといたらもう
間違いない、
間違いない、
うん、
じゃあまあ来週 ね、
あ
のどうなるのか
楽しみですね。
はい、お楽しみに、お願、ね、
はい、
お楽しみに参りましょう。せーの、
らしくあれ。
第40回 WBS ラジオチャリティーミュージックソンは1月31日をもちまして募金の受付を終了しました。お預かりしました募金は音の出る信号機の設置や障害者用の教育機器などに活用させていただきます。皆様からの温かいご協力誠にありがとうございました。
マイクで直撃、
教えてチリ
ー。はーい、ということで、はい、今週アシスタントの
B の
やたら奥にいろんなことを聞いていこうと、だいぶ略しましたけど、
はい、
いうコーナーでございます、
はい、
さあ今週は
まあテレビラジオの楽しみ方うんぬんという話はね、
はいはい、
まあこの番組でも、
うん、
先導言ってますけど、
まあね、
まだ取り上げてないジャンルというのがありましたね。
この番組だって1030回やってるんですよ、
はい、
もう大概こすってますよ。
言うの忘れてた。
何ですか。
今月で7年目になります、
うん、あなたが出始めてそんな出てんの。
はい、
7年もやってんの。
丸6年
この枠組みで、
6年、そう丸6年
怖っ。
まだね
3年ぐらい思ってたわ。
ちょうどだから新型コロナウイルスが流行り始めたみたいな時期でしたね、
うん、そうですか、そんなやってんのこの番組、怖っ。
6年喋ってても、うん、まだまだ触れてないジャンルというのがありました。そうですか、
うん、
あのじっくり触れてないという意味なんですけど、うん、自社広報番組、
はあはあ、あのお寺と神社ってことですか。
あ、なるほどね、
あ比叡の光みたいな、
あ KBS 京
都さんが自社広報番組、
開局からずっとやってる、
あと高野山の時間みたいな、はい、番組とか ね, あ り, ますねありますけども、
まあ、土曜日日曜日の朝とかやってますけど、
自社広報
番組、その自社じゃないんです。ほテンプルシュラインじゃなくて、
テンプルシュラインじゃなくて、
うん、いわゆる放送局がほあの自分のところを広報するという、うん番組ですね。
あね自社の番組、
まあ、最近ですと YouTube なんかでも、うん、いろんな、ね、各放送局さん企画されてますよ、ええ、MBS だったらアナウンサーの、ねうん、方が出てたりとか、うんまあ、まあ関西テレビさんとかもそういうのありますしね、うん、あるんですが、放送枠を使って、まあ、主に週刊は番組審議会報告です ね,
そ う, ね、うん
でそういう番組審議会の報告の他にですね、その放送をより深く知ってもらうという番組というのが、うんまあ、月1回、
はいはい、
大体土曜日日曜日の朝
が多いですね。
早いですね、うん、早いところだと5時台とか、遅くとも6時半ぐらいにはやってるんですが、うん、今週はねちょっとその自社自局広報番組を深掘りしてみよう
なるほど
思います、
はい、
で、関西です と,、うん在阪準キー局、
はい
はい、MBS ですと MBS マンスリーリポートというのが、はい
そうですね、
毎月第1日曜日の、ま、基本は5時45分からの15分間、うん、ABC はマンスリー ABC というのが毎月最終土曜日5時8分から12分間、
うんはいはい、
関西テレビはカンテレ通信というのが毎月第3日曜日の6時半から30分間、うんはい、で読売テレビは声という番組。
へー、はい、俺 A と Y は見たことないね。
ね、うん、A は、うん、もうね番組審議会報告と、うん、多分番組のお知らせだけなんですけど、うん読売テレビさんはその声という番組が毎月第3土曜日の朝5時10分から15分間放送されています、はいはい、で今もちらっと言ったんですが ABC さん以外はですね、うんその番組審議会報告とあとはカンテレと読みよりはね視聴者の声、
あこんなあの意見が寄せられましたってやつね、
うん、あとはそうですね独立系で言うとサンテレビさん、
うん、
こちらサンテレビです。あれはまあ晩新報告だけです、はいはいはい、あと力入れてるのは KBS 局、うん、アクセス KBS というのが、はいはいはい土曜日第3土曜日かな、うん、テレビはの夕方、うん、で翌日の日曜日の朝5時からラジオの方も、はい、同じ音声でやってます。うKBS 京都はね意外と面白くて、晩新報告と視聴者の声で、ね視聴者の声、
うん、
韓国ドラマの放送回数についてとか、
はいはいはいはい、
あと KBS 京都エキサイトナイター、これテレビの方ですね、うんはいはいはい、はいつぐ何試合放送されるのかとか、うん、
あんたらが好きそうなネタやんか、
そうなんですよ、うん、あとねラジオは必ずこれあります、はい、笑福亭公平のほっかほかラジオについて
あで紹介したお店のことを知りたいとか言ったやつやな、
そうそう、うん、イベントについてとかね、
はいはいはい、パブリックセンターっていうのが KBS にはあって、ええ、電話の受付とかすごいしっかりしてるんですよね。
そうですね、うん、で今月は何件のお問い合わせがありましたっていうのをしっかりやってる、
は
い
は
い
は
い、
うん、あそこはね
意外とそこみんな KBS 京都注目してるんやなってい
うのが、ね、そうですよ、
わかるんですけれども、うん、まあそういう ABC とかサンテレビとか KBS は、うんまあ、あくまで晩新とそういう視聴者の報告だけなんですが、
そうですね、
うん特にですね MBS と関西テレビについてはですね、うん、そういう報告の他に自社の放送の裏側とか、うんうん、あと放送局のイベントがね多いですから、うん、そういうのの裏側を紹介してます、
うん、
でどんな特集やってるかっていうのをこの2局に絞ってちょっと紹介するんですけども、
はい、
例えば関西テレビカンテレ通信ではこの明確なテーマがあります。メディアはどのようにメッセージを発信しているのか、
うん、
視聴者はそれらをどう読み解き付き合っていくのか、
うん、
というのをテーマに放送してるんですけど、例えば去年1年間で放送されたこれ面白そうやなっていうのが、うん、まず一つはカンテレの生成 AI 活用最前線というのがあって、
はは
関西テレビで日本の放送局として初めて、うん、生成 AI でショートドラマを作ったんだそうです。
はあはあはあ、なるほど。
でそれの制作過程とか、うん、あとそのまあ今ね生成 AI っていろんな便利な面もあれば、うん、問題点もやっぱりあって、フェイク動画じゃないですけど、うん
はいはい、
そういうのに惑わされないようにどう向き合っていくのかというテーマだったり、あとこれもね最近富に言われてるんですけど、うん、テレビの表現方法っていうのはどうあるべきかという話で、うん、番組制作の に関わってるスタッフにアンケートを取って、バラエティ番組とかでねよく言われるんですけど、痛みを伴うことの、うん、を笑いにするっていうのはどうなのかとか、
うんうんうん、
あとあのジェンダーのね、うん、表現についてどう向き合っていくべきかっていう、そういうテーマの特集があったりで、ね、こういうテーマだけやとなんか硬いんかなと思いがちなんですけど、うん、はいはい、一方で去年こんなのもありました。
お、
橋本和歌子アナウンサー、うん、プロ野球実況デビューの裏側。
なあね、
あの去年ね、あの関西テレビが制作して、スカパーの J スポーツとか、あとパリーグ TV なんかでもあの公式動画として、うん、あの公式中継として流れましたけども、オリックス対楽天のね、あのプロ野球の試合を、あれはまあ関西テレビが
制作してるんですね、
関わってるんです。でオリックス戦といえば、
うん、お、
私大前和樹も京セラドーム大阪で実況しています、みたいな、
はいはいはい、
うん、大前さんとかね、
うん、
あの浜野啓二さんとかも当然出てくるん
ですか。浜野啓二さん、はい、はい、
まだ現役でね、
あらら、
オリックス戦かサンテレビボックス席か、うん、OBC ドラマティック競馬かみたいな感じなんですが、まあ、関西テレビさんの、
うん、
あのスポーツアナウンサーもね実況してまして、
ええ、
その中で初めて、橋本和歌子さん、
うん、
元サンテレビガールズって、
はいはい、素晴らしい、
はい、今関西テレビの、ね、
はいはいはい、
メインの
サンテレビガールズから純喜とかに就職したらどんな気持ちなんやろうな。
ねえ、
うん、
まあ古くは赤江珠緒さんとか、ね、
はいはい、そうですね、うん、なんか昔のコンパニオンみたいな格好してるやんか、ね、今は違うんかな、昔はそうやったよね、うん、
いや、ね、うん、一応コンパニオンみたいな格好は例えばあの神戸祭りとかね、
そう
では出ますよ、デビューの時は、ね、
なんか淡路花博の100台に立って、サン TV みたいな感じやんか
そうそうそう、
うん、あれはどんな気持ちでやっぱりなんかどうなんやろな、
ねえ、
うん、
でもね、あのそこからやっぱりまあ女性アナウンサーの登竜門に、
まあね、
なってますから
ね、うん、サンテレビガールズも今度研究しといて、ちょっと
ね、
うん、僕研究しようか、サンテレビガールズ
遠藤奈美さんがいますからね。
そりゃそうですよ、
今思い出した。
でもそれはサンテレビガールズからの KBS 京都ってあんま変われへん
そっか、
仲間みたいなとこやったな、あの2曲はもう、うん、永遠の兄弟みたいなとこあるから、
ね、うん、ドキドキギュッとサントネットですよ。
そうですよ、ほんまにサントネット
ね、それはまた別の機会
で、はい、そうですね、
話として、うん、まあまあそのね、サンテレビガールズ出身の橋本和歌子アナウンサーね、
うん、
はい、あの試合までの準備の様子とか、
うん、
あの本番のその様子っていうのをね、
はいはい、
密着して伝えたという、ね、こういうのもありました、
はいはい、
で一方 MBS、
うん、
はい、こちらもですね、まあ、放送時間は15分と短いんですけども、うん、ちゃんと10分ぐらいねレポートというのが
あって、特集コーナーあるよね、
はい、うん、例えば、近畿各地のね小学校を訪問して、
うん、
そのテレビの裏側とか情報の大切さを伝える、まあ、メディアリテラシーの授業をやってるという取り組み紹介したりとか、あとこれね今年の1月の放送分でもあったんですけども、阪神淡路大震災について震災を語り継ぐことというテーマで、阪神淡路大震災発生当時に報道の最前線で奮闘した記者とかアナウンサーに話を聞いて、
うん、
馬野正幸さんとかね、
はいはい、あと社長とかね、
あの今の虫明け社長、
ね、
当時報道記者だった、
はい、
大災害の、まあ、メディアの向き合い方とかこれからの在り方を特集したという、そういう報道系の特集もありますし、あと MBS の通信部ありますね、
うん、各地にね、
各地にね、
うん、
そのカメラマンさんの取材をしたりとか、うん、あとねこういうのもあります、MBS らしいんですけど、
ええ、
新人川西美穂アナウンサーニュースデビューまでの日々
だ。
これね、
うん、
赤山放送にも関係するんです
よ
ね。
そりゃそうですよ、この番組でもその話したと思いますよ、
ええ、うん、なぜならば、
うん、
関日向子アナウンサーも一緒に出ているという、
すごいこわばった表情で映ってるんですけども、
ええええ、なぜならば、ええ、教えてる教官三河智美さんだったという、
はい、いやなぜならばの意味もよくわからないです
けど、MBS のアナウンサー研修といえば、
あ、そうか、
一番厳しいことパッというのが三河さんなんです。
なるほど。
でも三河さん温かくて、
ええ、
何年か前のね、あれ清水麻也アナウンサーとかの時ですかね、
はい、うん、
ラジオニュース初泣きしましたと、
はい、
で横で見守ってるんですよ、向川さん、うん、多分担当教官やったんでしょう、
ええ、
終わった瞬間にね向川さんの方が泣いてるっていう、
なるほど、
ほっとして ね、そう、上田悦子さんとの、
うん、
この川西アナウンサーのね、
ええ、
初泣きまでの様子、うん、ラジオのねスタジオですよ、
うん、
副長のところで、
ええ、
西康史さんとか、
ええ、
近藤徹さんとか、
みんな見てんねんな、
松本舞子さん
が喋りにくいわ、みんな見てたら
厳しい意見をね、
ええ、
言うんですよ、
もっと住之江協定のところは立たした方がいいよみたいな
住之江協定 の
ボートレースの結果
か地震防災
メモ、うん、そう5時44分、
はい、
で45分からダイナミックナイターやから、
ね、43分かな、
43分ですか、はい、ええ、
そうそう、ええ、そういうのとかね、
はいはい、
まあ、そういう様子を紹介してるという、
うん、
だから結構コーナー あの織り交ぜて、あの放送局の取り組みとか裏側とかをね紹介してまして、うん、僕ね2月の放送分、まあ、この番組の時点で終わってますけども、うん、MBS の方はね実況アナウンサーの特集をやるということで、はい、
八谷香織さんに密着して
かもしくは城野明さん、
当然でしょう、
結城哲郎さん
が、うん、まあ、その3人ですね、ちょっと和歌山放送でもそういう番組あったの知ってます？
あ、それは知らないですね。
これはね、いつ放送されたかな、2010年代ぐらいに半年間だけ放送された、うん、インフォ WBS という10分番組あったんですけど、
何時代、何曜日の何時代
ですか？月曜日の20時50分とかそんな感じだったと思うんですけど、
はあはあはあはあ、
19時50分かな、18時50分、とにかく10分番組あったんですよ。
ラジオで1曲でも前とかそういうぐらいの話ですか？
ラジオで1曲、それわしが作ってた番組じゃないかそれ俺が土橋さんから引き継いだ番組や、2008年ぐらいに。
だから
9年か
あれか、香川慶子さんの番組とか
ファッショナブルナイトね、前
山美希さんの番組とか、
そうそうそう、なんかね平井さんがその10分間だけ作ってたんですよ、インフォ WBS って。
あったかも。
あったよ、
今思い出した。
そう、
あ
でなんか担当者を読んで番組の番宣やったりとか、はいはい、結構面白くてね、あの時平井さんまあ局長なったばっかり、土橋さん辞めた後やからね、やったぐらいちょうど良かったと思うんやけど、半年で終わりました
ね。
あ、続けてたらよかったのにね。
そうですね、
満身報告もうちはニュースでやるってことになる。あれね、番組審議会の報告をどこでするかは総務省に届け出せなあかんのですよ、
はいはい、
ニュースで自社ニュースで放送とか、あるいは今やったその満身番組で放送と決めてるんで、はいはい、うちはもうニュースっていうふうになってるんでね、
基本的にはニュース5で聞くことが多いですね、
は
い、
基本は。あとは、まあ、翌日の8時15分のニュースっていうパターンも、うんうん、まあ、中村作栄さんやったらあるでしょうね。
あね、
昨日行われってやつよね、
はいはい、まあ和歌山放送のホームページでも、はい、当然紹介されてるんですが、
はい、
そうですね、和歌山放送でもそういう番組あっても面白いなと思いますし、
まあね、
あとやっぱりねこの忘れたらあかんのは災害報道の訓練とか、あと用語委員会、
はいはい、
あの言葉のね、たびたびこの番組でも話題になりました古川慶子さんが、
はい、
そういう用語委員やってるとか、カンテレアと豊田康夫さんが出てくるとか、
ベテランが、ちょっと番新番組の司会はなんかベテランの管理職アナが、出がちっていう。
MBS はね、西村あさこさんですし、カンテレは関淳子さんと林博則アナウンサー、
まあ、カンテラちょっと、まあ、関さんはねともかくね、まあ、若いかなって感じ。
YTB もね若いですよ。
あ、そうですか、
はい、
僕なんか MBS とかやっても加藤アナウンサーのイメージですけど。あ、
加藤康弘さん、
イメージはね、
はい、いやだからあれ見るために関淳子さん変わらへんなって毎回思うんですけど。
でも関さんももう定年ぐらいなんでしょ。
もう超えてる。
あ、超えてはる。最高用ぐらいですか。
はい、
へえ、
さすがゴーゴー体操やってるだけあるわと思うんですけどもそう、まあ、そういうね番組、MBS なんかは YouTube でも
特集
コーナー見られるので、
ね、
これねやっぱ放送をマニア的な視点でもそうですし、普通に視聴者リスナーとして見聞きする上でも、やっぱり大事な
ね
番組かなと思うので、はい、この番組関西以外の方もいらっしゃるんですけど、
いてるんです。いてないでしょ、みんなこの会社の近所の5人ぐらいしか見てない。
まあまあ確かに確かに、関東でもね、お聞きの方いらっしゃるんで、
いてんのかな、
フジテレビさんなんかはね結構力入れて、
はいはい、
週刊フジテレビ批評
で、あ、そう、大きい局になればなるほど番新番組ちゃんとしてます、
そうですね、
はっきり言ってね、
和歌山放送もぜひ、
はい、
検討、
はいはい、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
1月27日公示、2月8日投票、激動の和歌山政界
ねえ、
まあ、もう選挙終わったんでね、はい、もう何喋ってもいいかなと思うんですけど、
まあ戦後最短でしたっけ、
はい、期
間が ね、 ね
言ってましたよね、解散総選挙がありまして、
はい、
まあ内容についてはね、報道番組にお任せするんですけども、
そうですね、
梅市の熊さん D 浦島太郎状態。
ほう、
これね、そのバタバタっと立候補の表明とかが1日2日で行われた時があったんですよ。
ええ、
でうちの熊さんディレクターね、
はい、
ちょうどその同日月ぐらいで、どっかよそ行ってて、帰ってきたら、そんな人立候補するんですかとか、とかそんな政党できてたんですかとか言って、
そっか、仕事にね集中して、
そう一生懸命百貨店で梅酒売ってたんですよ。そしたら帰ってきたら全部知らんことになってたっていう。
ああ、なるほどね、
浦島太郎状態ってこの人のことを言うんやと思って
ね。熊さんといえばなんか金太郎って感じですけどね、熊といえば、ね、
そうですね、まさしくね、
はい、
金太郎状態になってたっていう。笠野さん、
うん、
食卓の刺身が少ない時は巻き寿司にしてごまかす。
おお、なるほど、
はい、
いい活用法。
あら、もう賢い奥さんですよ、
ね、
雑誌に出てきそうな、
憧れ
の、そう、やりくり母さん、憧れの主婦、 笠野さんでございますね。
あの笠野さんのインスタにおせち載ってて美味しそうやなと思いましたね。
いいですね、うん、2026年1月、桑田さん宇和さん、花井部長の新メルアド知るっていう
どういうこと？どういうこと？
いや、あの去年ね、はい、出戻りで戻ってきた花井さんっていてるんですよ、部長ね、でアドレスが変わったんですよ。
あ
でも、今言ったある二人は、はい、ずっと前のアドレスにメール送ってたっていう、は
い、あそういうこと、
旧時代社員時代のアドレスにメール送ってたっていう。
じゃあまあ旧アドレスも生きてるってこと？
いや生きてないと思いますよ。
じゃあ戻ってくるんじゃない
の？戻ってこなかったんですよ。
あれ
だからまあ生きてはいてるけどもまあ届きはしないみたいな。どっかに溜まってんかも分かります。
なるほど。
政見放送、
はい、
ここで曲をお聴きくださいのクラシックは何が適当なのか。
はあはあ確かに
時間が各政党割り当てがあるんですよね。
そうですね。
で割り当て終わってもまだ放送時間ちょっと残ってるじゃないですか、
はいはい、
だからそこはクラシックで埋めるんですけどね、うん、何が適当なのかっていう、
ね、
クラシックにみんな明るくないからわからないっていう、まあ、笠野さんとか黒川さんに聞きゃわかるかな
あ、ね
ね、大学で音楽やってたからね。
はははは。
制作会社からのホットラインは山本ディレクターへ。
ほう。
なんでわかる？政見放送って持ち込み番組なんですよね。
ああ、なるほど。
制作会社さんが作った番組を持ち込むんですよ。
うんうん、
ホットラインね。
うん、
ありがちな BGM はどこで買えるのかって。ピューン。
おお。
ドバーン。ピロリーンみたいな。
効果音みたいなやつ
ですか？だからテレビの放送そのままラジオで流すパターンが多いんで、
はいはい、
聞いてると結構テレビっぽい演出なんですよね。
そうですね。
ドバーン。ピュー、うん、ピヨーンみたいな。
ね
ラジオで聞いても全然わからないんです
よ。確かに確かに、
あれどこで売ってんのやろな、
ね、
中川さんの技術バッグ紐切れるっていう、ね、
あれ
なんかね何年か前から技術の人が機材用意してくれた時に、
はい、
なんかね不思議ななんか手提げ袋に入れてくれるようになったんですよ。メーカーからタラでもらいましたみたいなエコバッグみたいなな
るほど。
なんか日比野って書いた、こう音響卓とか作ってる会社ですけど、うん、あやつとか、 なんか マイクのメーカーのなんかインタービーってね、毎年ありますやん。
博覧会みたいな、ね、
そうそう、あれ博覧会でメーカーでもらいましたみたいな袋に、 あとなぜかねコープ共済の袋に入れてくるパターンも多いんですけど昔はあれ手作り の手提げ袋やったんよ、なんかアプリケ WBS ってなんかアプリケがついた手提げ小学校の時に給食袋とかあるじゃないですか、あれあれ
キュッてやるやつ、
そうついこの前まで、はい、あの手提げやったんですよ。でも何年か前から、うん、まあ、技術も若干世代交代あったんで、そのタイミングでそのなんか、インタービーで戻ってきたみたいなやつと、なぜかそのコープ共済、
うん、
コープ共済で戻ってきたみたいな、どこでコープ共済の服どこでもらえるのかなと思うんですけど、ね、それみたいな。
だからよくね、うん、選挙管理委員会の七つ道具って言われますけど、
はいはいはい、
やっぱりこのね、うん、放送局の技術の準備っていうのもね、
まあ ね確かにね
大変ですな。
大変ですよ、
はい、
でその紐が切れたっていうね、
うん、
一瞬季節の変わり目を感じさせる電話も続々っていうね。
あ
またね、あの色のお問い合わせが増えてくる時期です。
春近し、
そう季節の変わり目をね、お問い合わせも多いんで、
今年はね問い合わせじゃないですけど、微笑み返しはいつ観測されるのか
微笑み返し今2月14でしょ、まだ早いよね。今日はもうバレンタインキッスも嫌ってことかかってるで。
2年前かな、
うん、
ハッピーアフタヌーンですよ。1月末のハッピーアフタヌーンで微笑み返し観測しましたね。あ
それは早いわ、うん、だからねほんまね、もう毎回言ってるけどね、今日バレンタインキッス、
はい、
多分平坂さんの番組でかかってるやろ、
で
その後のウォークはハッピーでもかかってると思う、ワイヤーではかかってないと思う、下手したニュース5でかかるかもしれへん、
可能性
ニュース5じゃニュース&スポーツで、うん、
ではここからは
そうそうそう、
今日はバレンタインデーということで、
そう
バレンタインデーにちなんだ曲をお届けしましょ
そう
下手したら平坂さんとニュース&スポーツで被ってる可能性もありますし、
被ってる
可能性もハッピーもありえますね。
ありえます、うん、これはね危険ですよ、
やっぱりだから季節局の早期オンエアをなくする
県民運動、なくする県民運動を今展開してますから、
はい、
ちょっと最近他のことも忙しくてなかなか県民運動できなかったですけど、
やっぱりなくするがポイントです、
ね、なくするがポイントです、
はい
はい、なくするが大事です、はい、なくすじゃない、なくする県民運動ですね、はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです、
はい、
今月のエンディングテーマはこの曲です、
はい、
でもほんま2月なんかあっという間でしょ、
ね、
もう
それこそ、ま、今回ね、うん、和歌山から選ばれなかったんですけど、選抜高校野球
この前ね発表ありましたもんね、
出場校が決まりましてね、
うわ早い、もう去年選抜大変やったもん ね中継
ね
北尾さんと平井さん ね毎回言ってたもんね、
平井さんスパークする
っていう、スパークする、はい、でもう来週公開生放送、
そうや
ね、
あら
どうすんのよ、
どうなるんよ、
どうなるんよ、どうしたらいいよって話やんね、
はい、
だからほんまにまあ、どうしたらいいよの精神で、 やっていきますけども、
ね、あ、うん、言うの忘れてた。
何ですか？
ミュージックソン終わりましたね。
あ、1月末で、
はい、
ありがとうございました。ということで、
はい、
そろそろお別れでございます。ここまでのおいたとチェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。